説教実践的主の祈りと題しまして、武田健二牧師より主のメッセージを取り継いでいただきます。
少し武田先生のことをご紹介したいと思います。今、中湊キリスト教会、そして大洗キリスト教会で牧会をなされています。武田先生は常陸中って牧師会っていうのをこうみんなで集まってやるんですけれども、もう本当に若い先生方が多いんですけれども、光先生とも火曜日は卓球をなされてて、個人的にもとても光先生が仲良くされている先生です。そしてですね、先ほど見ましたように腹話術も上手で、またユースの子たちとの交わりも結構ありまして、ユースの子たちからは本当に牧師って言ったら武田先生よねっていうぐらいにとても慕われている先生です。本当に声も優しくて、そして奥様も今日いらっしゃってるんですけれども、とってもねお歌の上手な奥様で、とっても仲が良くて、本当に私たちはいつも恵みをいただいてて、でユースの子どもたちも理想の、光先生と千代さんも理想のご夫妻ですけれども、負けずとして仲のいいご夫妻です。ぜひですね、皆さんも今日は耳を傾けて神様の言葉を聞いていきたいと思います。それでは先生よろしくお願いします。
改めてですけれども、中湊キリスト教会と大洗キリスト教会の牧師をしております武田健二と申します。いや今日は広瀬さんご夫妻、そして妻も来ていますけれども、一緒に来て、そして広瀬さんの証も皆さんに聞いていただけて、すごくなんか嬉しいなと、恵みを分かち合えてすごく嬉しいです。で本当に広瀬さんの証を聞くたびに思うのは、なんか私も御言葉を読みたいなというふうに思うんですね。で今日は私は祈りについて、広瀬さんは御言葉の本当に読む恵みを語ってくださいましたけれども、私は今日は祈りについて、特に主の祈りから共に御言葉を聞きたいと考えております。特に礼拝の中で祈るイメージが強い主の祈りですけれども、今日はこの主の祈りを日々の生活の中で祈ることをお勧めします。主の祈りは一つ一つの言葉の意味を理解して祈るときに、私たちの信仰生活を支えてくれる祈りです。今日主の祈りを学び、ぜひこの日常生活の中でこの主の祈りを祈っていただければと思います。私も本当にこう辛い時、祈りの言葉が出てこない時に、散歩しながらこの主の祈りを毎日祈っていく中で祈りが戻ってきたというような経験をしました。この主の祈りがぜひ皆さんの日常生活の中で用いられることを祈りつつ、今日はこのメッセージをしていきたいと思います。まず一つ目、天にいます私たちの父よ、天にいまします我らの父よ。どんなお祈りも神様を呼ぶところから始まります。天にいます私たちの父よ、天の父なる神様でもいいんですけれども、この呼びかけ非常に深い意味を持っています。ちょっと打足になるかもしれないんですけれども、私ここ2年間ぐらい一度も見逃していないテレビ番組がありまして、それはプレバトっていう俳句番組なんですけど、皆さんはご覧になったことありますか？私は今俳句の結社に属しておりまして、実は俳句を作るのが趣味なんです。でもあまり上手じゃないので教会の人にはあまり言ったことがないんですけれども、プレバト見てる時も、あ17音でこん なに深い豊かな意味があるんだなっていつもこう見るたびに感心するんですけれども、ただこの天の父なる神様という私たち普段しているこの呼びかけの一言も負けないぐらい一言で深い意味を持っているんです。まず天にいますの天、この天は地にいる私たちとは別格の存在であるということを表しています。天にいますとは高いところに住んでいるという意味ではありません。これは神様がこの世界を創造された別格の力強いお方であることを示す天なんです。そしてその後に続く父よ、これは神様が父親のように身近な存在であるということを示しています。すなわちこの天の父なる神様という一言は、神様がこの世界を作られた別格の神様であり、かつ父親のような身近な方であることを示している言葉なんです。私たち普通、大統領であったり芸能人であったり社長であったり、また大谷翔平であったり、そういう人たちは普通は身近にいないですよね。この私たちの別格と言われている存在は近くにはいないはずなんです。しかし私たちの神様は天におられる別格の存在でありながら、私たちの身近に父親のようにいてくださるお方なんですね。私たちの祈りを今日も親身に聞いてくださる父親のような方であり、さらに私たちの祈りに応える力のある別格の神が私たちの祈りを聞いてくださるということ、改めて感謝してこの祈り始めたいなと思うんですね。続いて2つ目、皆が崇められますように。私たちは時にですね、自分自身が有名になりたい、また自分自身がちやほやされたい、私たち自分自身が崇められたいという思いでいっぱいになってしまう時があるのではないでしょうか。これは自分中心ではなくて神中心に生きることを願う祈り、これが皆が崇められますようになんです。創世記の2章には人は神のようになれるというこの悪魔の言葉に騙されて、アダムとエバが善悪の知識の木の実を食べてしまいました。それから神中心ではなくて自己中心に歩んでしまう罪が私たちの心の中に入り込んだのです。私たちのこの身近な言い争いから国々の悲惨な戦争まで、この人間の自己中心の罪が生み出したものと言えます。皆が崇められますようにとは、私や周りの人ではなくて神様が第一とされますように、崇められますようにという祈りです。私はなんでこんなに頑張ったのにこんなに重要視されてないんだろうかとかですね、そうやって悩んでしまった時期もありました。私は結構頑張ってるのになんでこんなに見下されてるんだろうかと正直心の中で思っていた時がありました。そんな時に皆が崇められますようにと祈る時に、ああ私ではなくて神様が重要視されるべきなんだという視点が与えられるんですね。そこに大きな平安が降りてきます。 私たちは何か周りの人に自分の力を知らしめた時に平安が来るのではなくて、神様が重要視されるべきなんだ、崇められるべきなんだと心から納得した時に、私たちの心に大きな平安が降りてきます。自分中心から神中心へと視点が変えられる、この体験をこの祈りは与えてくれるのです。次に、御国が来ますように。御国というのは天国のことです。聖書は私たちが天国のふるさとに帰っていく旅路の途中なのだと教えています。しかしこの意識は簡単に私たちの頭の中からなくなってしまうんですね。この地上の財産を蓄えることに夢中になってしまったり、また短絡的に今楽しいことに集中してしまったりするのです。広瀬さんの証を聞いていると、本当に天国のゴールに私は進んでるんですといつも言ってくださって、私もそうなんだなという気持ちにいつもされますね。若くても年配者であったとしても、明日天国に行くかもしれないということを意識して進んでいかなければならないと思います。天国のゴールを念頭に置いて、今日今週できることに集中していきましょう。天国のゴールに目を向き続けていくために、御国は来ますようにというこの祈り、大切ではないでしょうか。続いて、御心が天で行われるように地でも行われますように。皆さんの聖書だと、御心が行われますように天におけるように地の上にも。私たちは自分の願いが一番だとこう考えてしまいがちです。何度も自分の人生の道を間違えてきたはずなんですけれども、自分の思いや願いが一番いいと思ってしまうものです。ですから、神様がどう思っておられるのか、何を望んでおられるのかという視点を持つ必要があり、この祈りはそれを助けてくれます。御心が天で行われるように地でも行われますように。これは自分自身の願い、思いに支配されないで、神様の御心、神様のご計画は何かという視点を持ち続けるために大切な祈りです。続いて、私たちに必要な糧を今日与えてください。この祈りなんですけれども、ちょっとじっくりお話ししたいと思います。日ごとの糧とは何を意味するでしょうか。これは食べ物のことだけでしょうか。マルティン・ルター、この宗教改革者のマルティン・ルターは、この日ごとの糧についてこのように説明しています。日ごとの糧とは、食べ物と飲み物、着物と履物、家と屋敷、畑と家畜、金と財産、信仰深い夫婦、信仰深い子供、信仰深い召使い、信仰深く信頼できる支配者、良い政府、良い気候、平和、健康、教育、名誉、また良い友達、信頼できる隣人などである。 これが日ごとの糧に含まれるというふうにマルティン・ルターは言いました。すなわち日ごとの糧というのは単に食料のことではなくて、友達であったり精神的な必要、教育などの知的な面や家などの物質的な必要も私たちはイエス様に求めていいんですね。私たちがこの祈りの中で求めることができる対象はとても広いのです。ただ闇雲にあれも欲しい、これも欲しいと求めるのではなく、今日与えてくださいと書かれていますから、今日明日必要なものを求めていくことが大切です。私なんかはもうこれから何十年先も生きていける食料やお金が与えられますようにっていうふうに祈りたいです。ルカの福音書にこういう人出てきますよね。あの大きな倉庫作ってこれでもう私は安全だっていう人が出てきますけれども、私も同じ気持ちですね。これから何十年先生きていける食料や食べ物を与えてほしい、祈りたいわけです。しかしあれもこれも欲しいと手を伸ばして結局虚しくて、あれ本当私何が欲しかったんだろうという経験、私はこれ何度もしてきました。イエス様はそうならないために、今日あなたに必要なものを吟味して祈り求めるようにおっしゃっています。今日明日あの困っている人が助けられるために、救われるために何が必要だろうか、励ましの言葉か、おいしい食事か、仲間なのか、知恵なのか、日ごとの糧を今日もお与えください、今日お与えください。私たちはこの祈りを通して本当に必要なものを考えて神様に祈ることができるんですね。続いて、私たちの負い目をお許しください。この負い目という言葉、罪と何が違うんでしょうか。ほとんど同じ意味合いだと言われているんですけれども、この負い目を意味するギリシャ語には借金という意味合いが含まれています。借金です。マタイの福音書、これは開かなくても結構ですけれども、マタイの福音書の18章の21節以降にはですね、私たちの罪が1万タラントンの借金に例えられています。マタイの福音書18章の21節以降の例え話には、私たちの罪が1万タラントンの借金に例えられています。1万タラントンはおよそ4000億円とか、あと14万日分の給料だとか、いろんな言い方がされますけれども、到底自分の力では返すことができない額なんです。この罪は永遠の死に至ることでしか返すことが不可能ですね。しかしイエス様は十字架にかかり、私たちの死の身代わりとなってくださいました。もし私たちがイエス様を信じるのであれば、この4000億円に相当するような罪をイエス様が代わりに支払ってくださる。これが福音です。私たちの負い目をお許しください。私たちの過去にどんな負い目があったとしても、 この祈りを通して私たちは罪の許しを体験することができるのです。さらにこの祈りですけれども、私たちを許すものへと変えていきます。私たちも自分に負い目のある人を許しましたように。新改訳2017という聖書を使っているんですけれども、 そっちでは私たちも私たちの負い目をお許しください、私たちも私たちに負い目のある人たちを許しますなんですね。この祈りは私たちに人を許すチャレンジを与える祈りなんです。イエス様は私たちが許すものになれるかどうかにとても注目しておられます。この主の祈りの直後、マタイの福音書の6章の14節15節にはこのように書かれています。14節15節、もし人の過ちを許すなら、あなた方の天の父もあなた方の過ちをお許しになる。しかしもし人を許さないなら、あなた方の父もあなた方の過ちをお許しにならない。マタイの福音書の主の祈り直後の2節です。この2節で私たちが人を許せるか、もうイエス様がどれぐらいこれを重要視しておられるのかということがよくわかります。ただこの許すということは容易ではありません。憎んでいるのが家族の場合もあるし、職場の人の場合もあるし、友人の場合もあります。もう決して会うことはないけれども、思い出してはあいつさえいなければっていう負の感情が湧いてくるような、そんな人もいるのではないでしょうか。しかしもしも私たちが本当に1万タラントン分の罪を許されたのであれば、私たちはそれに感謝して許しの道に行くことができるはずです。そしてこのイエス様の十字架の許しに応えて私たちも許すものになれたときに、イエス様はこの上なく喜んでくださることでしょう。私たちも負い目を、私たちの負い目を許してください、許してください。私たちも自分に負い目のある人を許しましたように、この主の祈りを日々祈り続け、許すものになるチャレンジをしていくのがこのクリスチャンの大きな目標です。最後に、私たちを試みに合わせず悪より救い出したまえ、この祈りに注目したいと思います。新共同訳では私たちを誘惑に合わせずというふうに書かれていますけれども、私たちを試みに合わせずと訳すこともあります。この世界には2種類の試みがあります。神の試み、そして悪魔の試みです。例えばヤコブ書の4章の2節にはこんなふうに書かれています。ヤコブ書の4章の2節、これも開ける方だけで結構ですけれども、ヤコブ書の失礼しました、1章ですね、失礼しました、ヤコブ書の1章の2節 でした。失礼しました。私の兄弟たち、いろいろな試練に出会うときは、この上ない喜びと思いなさい。これが神の試みです。聖書はアブラハムやペテロ、神の試みを受けて成長した人物たちを描いています。しかし、悪魔の試みもあります。それは私たちを自分中心、自分の願い、自分の所有物に固執させて、私たちと神様の関係性を切ろうとするのが悪魔の試みです。私たちは罪を犯した後はよく祈ります。誘惑に負けてしまった後はよく祈ります。しかし、この祈りのように罪を犯さないようにという祈りが足りていないことが多いのではないでしょうか。私たちを試みに合わせず、悪より救い出したまえ。今日一日、悪から守られて、神様に喜ばれる歩みができるようにと祈って、この一日を始めてみるのはいかがでしょうか。今日は、主の祈りの文言一つ一つを見てきました。主の祈りが礼拝の中だけではなくて、私たちの日常生活に必要な祈りではないかと思っていただければ幸いです。ぜひ今週一つ一つの言葉の意味を理解しながら、ゆっくり主の祈りを祈ってみてください。私がよくする主の祈りの祈り方ですけれども、私はよく散歩しながら、中湊なので、開門橋っていう橋があるんですけれども、あそこ渡って、海沿いを歩きながらお祈りをするんですけれども、主の祈りのこの文言の間に自分の言葉を入れて祈ることが多いです。例えば、天にいます私たちの父よ、皆が崇められますように。神様、本当に私は自分が重要視されたいと思う、そのような高慢な思いが今あります。また、あの人からもしかしたら見下されてるんじゃないかという思いになることがあります。しかし、皆が崇められますように。あなたの皆が崇められることが一番大事なことです。御国が来ますように。このように主の祈りの間に自分の言葉を加えてお祈りする、この祈り方もおすすめです。ぜひイエス様が教えてくださった主の祈りを日常の祈りの中に取り入れてみましょう。一言お祈りをして説教を閉じます。天の父なる神様、私たちに祈りを与えてくださりありがとうございます。自分自身が崇められること、そこに心が向いてしまう時があります。しかし、皆が崇められますようにと祈りつつ、この人生を進んでいくことができますように。この地上に執着してしまって、天国のゴールに目指して進んでいない時があります。しかし、御国が来ますようにと祈りつつ、御国のゴールを目指して歩んでいくことができますように。主の祈りを祈りつつ、私たちの心をいつも神様に向けて歩むことができるように、主よ、今週1週間私たちに祈りを与えてください。聖霊様を通して、私たちが自分の心のうめきを祈っていくことができるように助けてください。御言葉に感謝して、イエス様の御名によってお祈りいたします。 アーメン。